今日はネヘミヤ記の7章です。ネヘミヤ記の7章のまず1節から4節までをお読みします。城壁が再建され、私が扉を取り付けた時、門営と歌いとレビ人が任命された。私は兄弟ハナニとこの城の司ハナヌヤとにエルサレムを治めるように命じた。これはハナヌヤが誠実な人であり、多くの人に勝って神を恐れていたからである。私は二人に言った。太陽が高く昇って熱くなる前にエルサレムの門を開けてはならない。そして住民が警備に立っている間に門を閉じ、貫抜きを刺しなさい。エルサレムの住民のうちからそれぞれの見張り所と自分の家の前に見張りを立てなさい。この町は広々としていて大きかったが、そのうちの住民は少なく、家もまだ十分に建てられていなかった。はい、以上のところですけれども、このネヘミヤによるエルサレムの城壁の再建はこれで完成はしました。しかし城壁の完成が、最後ではないんです。むしろ城壁が完成した後、その中にいる人がどういう運用をその城壁の中で、また城壁に対してなしていくか、それが大事なわけですね。例えば皆さんがこの天聖教会を、ね、外壁を立派にして、で門を固く鉄の貫抜きを、立てて、でそれで、もう敵の攻撃は100人来ても200人来ても防げるように、そういう強固なものにしたとします。ただしその教会の内側が盗む人や嘘をつく人やそういった人たちで満ちていたら、その鉄の貫抜き意味あるでしょうか。全くないですねこういうわけで城壁の完成をした後、その城壁の内側にいる人をいかに清く保つか、そこが大事なわけですね。城壁は確かに、皆さん一人一人ある種の城壁というものを持っています。それは皆さんの人生の内側に悪しき者の侵入を防ぐための皆さん自身の、主の言葉であり、また精神力でもあるかもしれませんが、しかし知恵がなくてはどうして敵を防げるでしょうということで、まず皆さん自身がその城壁を立て上げることが重要ですよということを、まあ、今に至るまで、ネヘミヤ記で学んできましたけれども、で今日の箇所ではその城壁が完成した後、このネヘミヤがですね、というよりこの7章以降はネヘミヤ一人の働きというよりも、そのネヘミヤが任命した人たち、祭司やレビ人たち、彼らによる働きが、主人公がだんだんネヘミヤから、他の人たちに移ってくるわけですね。城壁が完成しました。でその後、人々にですね、その一人一人に働きを任せるようにするんでしていくんですよ。ここでネヘミヤはまず働き人を任命しました。一節からですね、城壁が再建され、私が扉を取り付けた時、門営と歌いとレビ人が任命された。礼拝の最初に水野さんがね、御言葉の門営になってくださいって言っておりましたね。皆さんぜひ御言葉を聞くときはしっかりと心の門番を立ててください。他の方に意識が移ったりしないように、もし意識が移ったりするようであれば戻してください。礼拝に、御言葉に。また歌いやレビ人たちも任命されました。 で、ここ2節の方では、兄弟ハナニとハナネヤとに、エルサレムを治めるように命じました。今度はこのエルサレムを、統治する役割の人が任命されたんですが、しかし、その人は誰でも良いというわけではないんですよ。選考基準は何か、2節の方に書いてあります。まず誠実な人であること、また多くの人に勝って神を恐れた人ですね。城の司、エルサレムを治めるに足りる人というのは誠実な人であり、多くの人に勝って神を恐れる人です。確かに指導力とかカリスマ性とかそういったものは、指導者として立てたいんですが、しかし神様の選考基準は誠実であり神を恐れていること。誠実って何でしょうね。教会学校の先生を私がしているとき、子供たちに誠実って何っていうことを説明するときは、ちゃんとありがとうごめんなさいをはっきり言える人ですと私は言っておりました。いただきますごちそうさまをちゃんと言う人、ありがとうごめんなさい、おはようこんにちは、さよならをしっかり言える人ですというふうに言っておりました。そうですね、感謝するべき時に感謝の言葉を言える人、謝るべき時に謝りの言葉ごめんなさいを言える人、それは誠実な人ですね。神様の宮を管理できる人というのはそのような誠実で、ありがとうごめんなさいをしっかりとその場面、言うべき場面にしっかりと言うことができる人であり、なおかつ神様を恐れる人です。神様への恐れがない人は平気で嘘をついたり盗んだり、平気で兄弟姉妹を傷つけたりします。こんなことをしたら神様からどんなに恐ろしい目に遭うかというのがすっぽり抜けちゃってるからですね。神様を恐れる人というのはそういったことを注意深く避ける人です。そういう人がまず任命されました。そしてこの時まだ城壁は完成したばっかりで、人々がですね十分にこのエルサレムを住んでおりませんでした。4節、この町は広々としていて大きかったが、そのうちの住民は少なく、家もまだ十分に建てられていなかった。だからですね、とりあえず、門が取り付けられた、城壁が再建された、でも中にいる人がまだ少ないうちは油断してはならないんです。城壁が完成したからといって、夜中に門を開けたり、暗いうちにカンナキを外したりしていたら敵に攻め込まれたらもう一発でアウトです。ですから皆さん自身であるステップが完了したからといってそこで油断してはならないんですね。だからまだ自分の中でその確たる自分の中でその、組織だった問題対処能力が確立されていないときは、皆さん自身がしっかりとですね油断せずにいることが肝心なわけです。この7章はですね、5節以降60節ぐらいまでずっと系図というか、このエルサレムに移住してきた人たちの、その系図が記されております。とりあえず5節だけお読みします。私の神は私の心を動かして、私が主だった人々や代表者たちや民衆を集めて彼らの系図を記載するようにされた。私は最初に登ってきた人々の系図を発見し、その中に次のように書かれているのを見つけたと、ここからずっと系図が続くんですけども、ネヘミヤに次に神様が心を動かしてなしてくださったことは彼らの系図を記載するということでした。このエルサレムにこの時点でいる人たちは確かにイスラエル民族で ありましょう。ただそれがしっかりとですね、出所元がはっきりしているかどうかということを、それを、ネヘミヤ、神様ネヘミヤの心を動かして、しっかりと所在の明らかな神の民をこの、宮の奉仕とか、またエルサレムの要所要所、重要なポストに任じようということがこのネヘミヤに示されたことでした。礼拝の始まるときにですね、女性たちも特に結婚する段においては、その男性にもう出所元に気をつけてくださいということをお話ししておりましたね。その通りです。このエルサレムという神の都、これからですね、神殿を再建してまた神様に律法を守り行っていく町をこれから建てようとするときにおいて、しっかりとですね、その働き人たちは出所元を明確にしていなくてはならないんです。ケーズ、バビロン捕囚の時に、エルサレムの人々はバビロンのそのところで70年間過ごしました。そこで暮らしました。このケーズというのは神の民であることの出所元を証明する書類ですね。これをおろそかにしてはならないんです。この、系図の中には、39節からは祭司の系図が出ており、43節はレビ人の系図、また44節45節歌歌いや門営、また宮に仕えるしもべたちの系図もまたあります。でここでですね、61節の方、この系図を持っていなかった人たちが出てきます。61節以降、次の人々はテルメラフ、テルハルシャ、ケルブ、アドン、イメルから引き上げてきたが、自分たちの先祖の家系と血統がイスラエル人であったかどうかを証明することができなかった。と続いて64節、これらの人々は自分たちの系図書きを探してみたが見つからなかったので、彼らは祭司職を果たす資格がないものとされた。それで総督はウリムとトンミムを使える祭司が起こるまでは最も聖なるものを食べてはならないと命じた。これはですね、厳しいことではないんです。自分のが神の民であるということのアイデンティティをバビロン捕囚のあの70年のうち、確かにですね、捉えられている期間はそれが70年で終わるということは知りませんでした。ずっと続くかもしれない、そういうふうに、当然思っていたことでしょうね。でもいつか神様が必ず顧みてイスラエルに戻してくださる、その時のために自分たちがどこの部族におり、自分たちがどこの修行をついて、どこの土地のものか、それをですね、しっかりと書類を保管して、やがて神様が顧みてくださる時を待ち望んでいた人たちはしっかりと系図を残して、そしてめでたくこの、神様が顧みられた時、城壁が再建した時、この町に住むことができるものとされましたが、しかしその自分の血統を軽んじてバビロンの中に埋もれて、系図をいつの間にかなくしちゃった。神の民であることのアイデンティティをいつの間にかなくしてしまった人たちは、いざ戻ってきた時においても彼らはですね、系図を探すしきれなかった、見つからなかったんです。でそこで彼らは祭司職を果たす資格がないものとされてしまいました。皆さん自身がですね、自らのアイデンティティをどこに置いているか、それをいつでも油断せずにしっかりと持っておいてください。皆さんは神の民であり、キリストに贖われたものであり、また皆さん自身がキリストに贖われたその贖いの衣をイエス様によって着せられているということを、決してそれを手放すことがないようにしてください。この系 系図をなくしてしまった人たちはその職に就くことができませんでした。ここでですね、マタイの福音書の22章を開きたいと思います。マタイの福音書22章にですね、ここにもイエス様の例え話が出てくるんですけども、22章の1節から14節までがその天の御国の例え話です。で、ちょっとかいつまんで初めの方を説明しますと、天の御国は王子のために結婚の披露宴を設けた王様に例えることができます。で、王様は招待しておいた人たちを使わしたんですけども、しかし招待していた人たちは世のことにかかずり合って、ある人は畑仕事に、ある人は商売に出かけて、で、ある人はその誘いに来てくれた王のしもべたちを恥をかかせて殺してしまったりしました。で、それで王様は兵隊を出してその人殺したちを滅ぼしたんですけれども、で、その時ですね、王様はしもべたちに言います。宴会の用意はできている、でも招待しておいた人たちはふさわしくなかった、だから大通りに行って出会った人たちをみんな宴会に招いてきなさい。で、それでですね、このしもべたちは良い人も悪い人でも出会ったものを片っ端から集めてきましたので、宴会場はいっぱいになってきました。で、それでこの22章11節からお読みします。ところで王が客を見ようとして入ってくると、そこに婚礼の礼服を着ていない者が一人いた。そこで王は言った。あなたはどうして礼服を着ないでここに入ってきたのですか。しかし彼は黙っていた。そこで王はしもべたちに、あれの手足を縛って外の暗闇に放り出せ、そこで泣いて歯ぎしりするのだと言った。招待される者は多いが選ばれる者は少ないのです。ここでですね、婚礼の礼服を着ていない人が一人出てくるんですが、当時の王様の婚礼というのは礼服も招待客に送るんです。だから礼服を、ね、貧乏だから買えなかったということではなくてですね、礼服はちゃんと招待されたからには持っているんです。王様から支給されてるから。皆さん一人一人ですね、イエス様によってあがなわれた一人一人ですね、そのアイデンティティをしっかりと持っていますか。ある時突然悪い人がやってきて、お前このアホンダラとか言われても、それを真に受けたりしないで、しっかりと、いや私はキリストの血潮によってあがなわれた神の民である、神の子供とされたものであると、そのアイデンティティをしっかりとすぐに言えるでしょうか。自分の系図をなくしたりしてはいないでしょうか。このですね、婚礼の礼服を着ていない人、彼はせっかく王様から支給された衣、礼服をなくしてしまったのか、あるいは身勝手に王様のスタイルよりも俺のスタイルの方がいいんだって言って、そのスタイルアピールをしに行ったのか、それは分かりません。とにかく王様から贖いの衣が与えられている。この婚礼に入場することの入場券にも相当するようなこの婚礼の礼服を軽んじていたんですね、彼は。皆さん自身、この婚礼の礼服に相当するものを軽んじたりしていないでしょうか。ネヘミヤの時代はそれは系図でした。このイエス様の例え話においては婚礼の礼服でした。それらは自分自身のアイデンティティを表す大事なものです。皆さんのうちにはしっかりと神の国の民であることのアイデンティティをしっかりと握っているでしょうか。神の国らしからぬことを で遊びほうけていたりすると、その皆さん自身のうちにある系図をなくしてしまいます。忘れてしまいます。世に染まり続けていたら、やがて神様の国であることの、神の王国の国民であることのアイデンティティをやがて忘れてしまいます。実際にイスラエルの民の中ではバビロンで70年過ごすうちに忘れてしまった人がいました。そして彼らはいざエルサレムに戻ってきても、その以前の職にはつけませんでした。皆さんはどうかこの大切な神様から贖われたということのその記憶をしっかりと握りしめてください。皆さんは神の子とされた者たちです。皆さん日々いろいろな攻撃が皆さんの思いの中に攻撃アタックがあるかもしれません。お前はダメだ、お前以前の罪深い人間と同じじゃないか、お前なんだ前のあの性質のまんまじゃないか、そういうふうにサタンが攻撃を仕掛けてきても、いや私はイエス様の贖いによって神の子とされたとサタンに主張してください。サタンはいつまでもしつこく攻撃を仕掛けてくるものではありません。これは皆さん自身が一人一人誰とどのように付き合うか、皆さん世の中に対して付き合いがありますね。仕事場でもそうですし、また、家庭でもそうです。また、結婚する段になったら特にそれは気をつけなくてはならないことですね。どうか出所元をしっかりと明らかにしてください。特に皆さんが関係を結ぶ相手に関しては、まあ、もちろん仕事においてはもう誰嫌な人ともどうしても関係を持たなくてはならないんですけども、しかし少なくとも皆さん自身がこれから友達になるとか、あるいは結婚するとか、そういった皆さん自身の連合をする上ではしっかりとここを保ってください。城壁をせっかく立て上げたにもかかわらず、その内側に出所元のわけのわからないものを誰でも彼でも招いてはいけません。しっかりとですね、門の鍵抜きは管理して、そして皆さん自身が神の民であるということを、皆さんという神の王国、この城壁の内側をしっかりと純粋に守ってください。そのようにして純粋に守っていくのであれば、神様はますますそのエルサレムという王国を、そして皆さんというエルサレムの城壁の内側をますます祝福して、豊かにして栄えさせてくださいます。どうか皆さん自身がしっかりと城壁を管理して、また皆さん自身の出所元をしっかりと保って、すなわちイエス様に罪許され、イエス様の身代わりにの血潮によって刈り取られて神の民とされたものであること、どうかそれをしっかりと握りしめて離さず、全ての事柄において勝利していく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、今日もネヘミヤ記から本当に素晴らしい御言葉を与えてくださったことを感謝いたします。私たちの城壁の内側に入れる人、それは本当に出所元を明らかにしなくてはなりませんし、また私たちという城壁の内側に取り入れる情報、取り入れる思想、取り入れる全ての思いに関しても、それはしっかりと城壁でもって管理しなくてはなりません。出所元が御言葉ではなく世のものであるのであれば、それを主を拒否することができますように。しかし出所元が御言葉であるのであれば、それを受け入れて、ますます私たちの城壁の内側がその良きもので満たされていくように管理する生徒たちでありますように。どうか私たちの家庭という城壁の内側、職場という城壁の内側をますます私たち自身が清め管理して、神の国を実現していく働き人として私たちが用いられますように。この天聖教会という城壁を守ってください。 この内側が本当に純粋な御言葉を下に求める生徒たちでいっぱいになり、純粋にイエス様あなたのために働きたいという働き人たちで満たしてください。天聖はまだ城壁が建てられてそんなに立っていない方かもしれませんが、しかしこれからあなたが門となり、働き人たちを、純粋な働き人たちをこの地に安らかに出入りさせ、そして彼らが豊かな養いを得て世に出て行き勝利していく彼らでありますように。この祈りを私たちの主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。